リスナーのあなたにちょっと聞いてみたいんですけど、仕事でも趣味でも、まあ、語学アプリとかで新しい言語を学んでいる時なんかでもいいんですが、
はい、
今の自分よりほんのちょっとだけ上達できればそれでいいかなって、そんな風に目標を設定したことありませんか？
あ、ちょっとだけでいいですね。これ非常によく耳にする言葉ですよね。
よく言いますよね。
周囲からするとすごく謙虚で地に足がついていて、いかにも現実的で無理のない目標設定のように聞こえます。
そうなんですよ。大抵の人はその言葉を聞いて堅実でいいねってうなずくと思うんです。でも実はその謙虚に聞こえる言葉こそがあなたの成長を完全に止めてしまう恐ろしい罠かもしれないとしたらどうでしょうか？
なるほど。自分では現実的な目標を立てたつもりが、実は無意識のうちに自ら成長のエンジンを切ってしまっていると。
そういうことなんです。
これは学習というものにおける最大のパラドックスと言えるかもしれませんね。
なので、今回の私たちのディープダイブでは、このちょっとだけでいいという罠の正体に迫って、それをどう打ち破るかを探求していきたいと思います。
はい、楽しみですね。
で、今回私たちが飛び込む情報源がですね、また非常にユニークなんですよ。
ほう、どんなものでしょうか？
2026年3月25日に公開された愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんです。
バドミントン教室ですか。体育館のキュッキュッというシューズの音が聞こえてきそうな、かなりローカルなスポーツ教室のブログですね。
そうなんですよ。
一見するとラケットの振り方とか特定のスポーツの技術論が書かれているように思えますが。
いや、私も最初はそう思って読み始めたんです。でもそこに書かれているのは、バドミントンっていうスポーツの枠を完全に超えた、ビジネスマンからクリエイター、そして人生全般に通じる驚くべきマインドセットと自己変革の哲学だったんです。
それは興味深いですね。つまり表面的なスキルの話ではないと。
ええ、今回の私たちのミッションは、少しでいいという言葉の裏に潜む心理を解剖して、真の上達にはなぜ今の自分を破壊する必要が必要不可欠なのかを解き明かすことです。
人間の根源的な心理メカニズム、つまりなぜ私たちは根本から変わることをそこまで恐れるのかという確信に迫るわけですね。
まさにそれです。
これは今、何か壁にぶつかっているすべてのリスナーにとって、痛いところをつく、しかし非常に重要なテーマになりそうです。
よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょう。今よりちょっとだけ強くなればいいという言葉の裏には一体何が隠されているのか。
はい。
実はこのソースが突きつけている現実はかなり残酷なんです。
残酷と言いますと？
この言葉、実は成長したいっていう前向きな願いから来ているわけではないんですよ。本当は傷つきたくないっていう恐怖、純粋な自己防衛本能の表れだと指摘しているんです。
ああ、なるほど。自己防衛ですか。
ええ。
確かに私たちが目標を口にするとき、無意識のうちに他人の目と自分のエゴのリスク計算を行っていますからね。
リスク計算、まさにそうですね。
大きく出過ぎて失敗したら恥ずかしいとか、無謀だと思われたくないとか。そして何より、本気で挑んで届かなかったとき、自分の才能のなさを認めるという痛みを避けたいわけです。
その通りです。一番怖いのは、今の自分が否定される現実に直面することなんですよね。
ええ、それが一番の恐怖でしょうね。
そういう恐怖が脳内で複雑に絡み合った結果、出力されるのが、ちょっとだけでいいというもっともらしい言い訳なんです。
なるほど。防衛機能が働いた結果の言葉だったんですね。
これ私なりに考えてみたんですけど、足首までしかない浅い水たまりの中で、分厚い救命胴衣、つまりライフジャケットを何重にも着込んでいるような状態だと思うんです。
水たまりでライフジャケットですか。それはすごく面白い例えですね。
そう思いませんか？
ええ、さらに付け加えるなら、その状態の最も恐ろしい点は、溺れるリスクをゼロにした代償として身動きが取れなくなっていることですよ。
ああ、確かに動けなくなっちゃいますね。
分厚いライフジャケットのせいで手足を自由に動かせず、本来の目的であるはずの泳ぐという動作が物理的に不可能になっている。
本末転倒ですね。
さらに生物学的な視点で言えば、その水たまりでじっと安全を確保している間に、使われない筋肉は徐々に萎縮していくんです。
うわー、それは刺さりますね。安全を確保しているつもりが、実は筋肉が萎縮している。
はい。自分は安全に練習しているつもりでも、実はただ弱体化しているだけという。
もし今リスナーのあなたが、毎日5分だけ英語のアプリを触っているから少しは成長しているはずいって思っているなら、それは本当に大海原を泳ぐための練習なのか、 それとも水たまりでライフジャケットを着ているだけなのか、問い直す必要があるかもしれませんね。
ここで興味深いのは、じゃあその安全な水たまりから抜け出して本当に圧倒的な成長を遂げていく人たちは一体どのような思考回路を持っているのかという点です。
そこですよね、知りたいのは。
彼らは今の自分の延長線上で勝負していないという点が非常に重要になってきます。
延長線上の思考を捨てる、ここもっと具体的に掘り下げてみましょうか。
はい、お願いします。
バドミントンの文脈で考えてみるとすごくわかりやすいんです。例えば仲間内ではそこそこ勝てる、それなりに上手いプレイヤーがいるとしますよね。
ええ、いますね。
でも全国大会レベルを目指すためにコーチからそのラケットの握り方、グリップから根本的に変えろって言われたとします。
なるほど。仲間内で勝てていたということは、その間違った握り方である程度の成功体験を築き上げてきたわけですね。
そうなんです。でもそこから上に行くには今まで築き上げたものをただ拡張するんじゃなくて完全に捨て去らなければならないんです。
それは勇気がいりますね。
はい、新しい握り方に変えた瞬間からシャトルは全く飛ばなくなりますし、これまでは余裕で勝てていた初心者にすらボロ負けする日々が何ヶ月も続くことになるんです。
それこそが破壊ですね。
破壊ですか？
ええ、新しい動きを習得するためには過去の成功体験という土台を一度完全に解体して更地にしなければならない。
なるほど。
そして初心者に負け続けるという強烈な屈辱を味わうことになるわけです。
でもそれって頭で理解できても実行するのはものすごく辛いことじゃないですか？
おっしゃる通りです。
今の自分ではダメだって正面から認めて、あえて弱くなる時期を受け入れるわけですから。
ええ、簡単ではありません。
例えるなら、ボロボロの木造の小屋の土台の上にいきなり鉄筋コンクリートの高層ビルを建てることはできない。だから一度自分というその小屋を完全にぶっ壊さなきゃいけないってことですよね。
本当にその通りです。しかし人間にとって自分のアイデンティティや過去のやり方を否定することは物理的な痛みにも似た苦痛を伴うんですよ。
物理的な痛みに似た苦痛ですか？
はい。だからこそ多くの人は今の自分を肯定しつつ強くなりたいという痛みのない両取りを狙おうとしてしまうんです。
ああ、わかります。
木造の小屋の屋根に少しずつレンガを乗せていくようなアプローチですね。
そしてある日その重みに耐えきれなくなって崩壊するか、せいぜい少し頑丈な小屋にしかならないと。
その通りです。
今のままでは届かない場所へ行くためには今の前提そのものを壊すという発想が絶対に必要だということですね。
ではこれは一体どういう意味を持つのでしょうか。なぜ私たちがそこまでして自分の小屋を壊すことを本能的に下げてしまうのか。
なんでなんでしょうね。
それは高い目標を掲げた瞬間に生じるギャップに耐えられないからです。
ギャップですか？
はい。現在地と目的地の間に巨大なギャップが生まれるとどうなるか。
どうなるんですか？
今の自分の練習量の圧倒的な不足、思考の浅さ、あるいは環境のせいにする他責の念など、見たくない未熟な現実が次々と鏡に映し出されてしまうんですよ。
うわー、それは見たくないですね。だからそれを避けるために人は目標という名の天井をぐっと下げるわけですね。
ええ、まさにそうです。
天井が低ければちょっとジャンプしても手が届くから、自分の未熟さを突きつけられずに済む。自分なりに頑張っているっていう心地よい感覚だけは保てると。
はい。
このソースは低い目標は自分への優しさではなく単なる分厚い保険に過ぎないとバッサリ切り捨てているんですよね。
至烈ですね。ただここで少し意地悪な見方をさせてください。
はい、何でしょう。
ここまでの話を聞いて、いやいやちょっと待ってほしいと思うリスナーもいるはずなんです。
と言いますと？
世の中には小さな習慣とか 1% の改善といった小さな目標を毎日積み重ねることの重要性を説くベストセラー本がたくさんありますよね。
ああ、ありますね。コツコツやるのが大事だっていう。
ええ、いきなり自分を破壊するような大きな目標を立てることはそれらのスモールステップの法則と矛盾するのではないでしょうか。
ああ、実はまさに私もその疑問を持ったんです。毎日少しずつ良くなることの何がいけないんだって。
そうですよね。
でもここがこの哲学の最も深くて面白い部分なんですが、ソースは2つの概念を明確に切り分けているんです。
2つの概念ですか？
目指している基準、つまりゴールが小さいことは全く別物だという点なんです。
これをより大きな視点と結びつけてみると、日々の歩幅と最終的な目的地のスケールを混同してはいけないということですね。
その通りです。現実問題として今日一日で劇的に別人になれる魔法なんてありませんからね。 毎日少しずつしか進めないのはどんな天才でも同じです。
ええ、物理的な限界がありますから。
でも、劇的に伸びる人は、日々の歩みは小さくても、目指す基準そのものは極めて高い場所に置いているんです。
なるほど。
もっと早く、正確に動ける自分とか、相手を完全に圧倒して再現性高く勝てる自分っていう、今の自分では到底届かない明確な像、ビジョンをリアルに持っているんですよね。
目的地がエベレストの頂上だと明確に設定されているからこそ、今日踏み出すわずか10センチの小さな一歩に圧倒的な強度と意味が生まれるわけですね。
そうなんです。逆に最初から今の自分より少し良くなればいいやって低い基準を設定してしまうことは、自分に優しくしているようで、実は成長制限装置を自分自身に組み込んでいるのと同じなんです。
成長制限装置ですか。それは車のエンジンにリミッターをかけるようなものですね。
まさにそれです。
自ら時速30キロしか出ないように設定しておきながら、なぜ私は F1 カーのように速く走れないんだろうと悩んでいる状態です。
滑稽ですよね。
ええ、リミッターを外す、つまり最終的な基準を破壊的に高く設定し直さなければ、どれだけアクセルを踏んで小さな努力を繰り返しても、絶対に次の次元には到達できないんです。
いやー、なるほど。で、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい、何でしょう。
この現状維持を好むとか、自分を壊したくないっていう厄介な性質は、私たちの意志が弱いからとか、性格の問題じゃないんですよ。
ほう、違うんですか。
ええ、ソースの後半では、この現象を生物学と AI の学習プロセスっていう全く異なる2つのアプローチから解き明かしているんです。これがもう宇宙の法則みたいで鳥肌が立つんですよ。
なるほど。まず生物学の観点から言えば、人間がちょっとだけでいいと自分を守ろうとするのはホメオスタシス、つまり恒常性という機能が完璧に働いている証ですね。
ホメオスタシスですね。
はい。人間は気温が下がれば体を震わせて体温を 36.5 度に保とうとしますよね。
ええ、勝手に震えますね。
脳は身体的な環境変化だけでなく、心理的、習慣的な変化に対しても全く同じように生命の危機としてアラートを鳴らすんです。
生命の危機としてですか。
つまり過去のやり方を壊して新しい自分になろうとすることは、生物学的なハードウェアの使用に逆らう行為なんですよ。
私たちが変化を恐れるのは、数百万年の進化の過程で変わらないことイコール生き残ることとして DNA にプログラミングされているからなんですね。
その通りです。
でもさらに驚くべきは、炭素ベースの生命体である人間だけじゃなく、シリコンベースの存在である AI モデルの進化プロセスにおいても全く同じ壁が存在するっていう点なんです。
ああ、それは AI の機械学習における局所的最適解、ローカルミニマムの問題ですね。非常に的確なアナロジーです。
ぜひそのローカルミニマムについて専門家の視点でリスナーに分かりやすく解説してもらえませんか。
もちろんです。 AI が学習をしていく際、最もエラーが少なく最も精度の高い究極の答えを導き出せる状態を目指します。
はい。
これを地図上の最も深い谷の底、つまり大気的最適解だと想像してみてください。
最も深い谷の底ですね。
しかし AI が学習を進める中で、偶然そこそこエラーが少ない小さなくぼみを見つけてしまうことがあるんです。
それが先ほどのバドミントンの例でいう、仲間内ではそこそこ勝てる間違ったグリップの状態ですね。
まさにそれです。 AI の数学的なアルゴリズムは、お、ここに入ればそこそこ正解を出せるぞと判断して、その小さなくぼみ、つまりローカルミニマムに安住してしまいます。
AI もサボるんですね。
サボるというより、そこから抜け出してさらに深い究極の谷を目指すためには、一度くぼみの壁を登る、つまりエラーの数を一時的に増やすという痛みを伴うからなんです。
AI ですら一度成功体験を得ると一時的にバカになる、つまりエラーを増やすことを嫌がってそこにとどまろうとするんですね。
そうなんです。だからデータサイエンティストたちはどうするか分かりますか。
どうするんですか。
彼らは意図的にシステムにノイズを注入するんです。
ノイズを。
つまり AI が築き上げた既存のパラメータ、重み付けを強制的に破壊して揺さぶりをかけるんです。
なるほど。
これまでの前提をぶっ壊して AI をくぼみから追い出さない限り、本当の知能の進化は止まってしまうからです。
つまり AI でさえ過去の自分を破壊しないと進化できないと。これは私たちにとって強烈な教訓ですね。
ええ、非常に示唆に富んでいます。
人間であれ AI であれ、現状維持バイアスに従って守りに入った瞬間、周りの世界はどんどん進化していくわけですから、それは単なる停滞ではなく、明確な相対的な退化を意味するということですよね。
いかなるシステムであれ、 進化の本質は過去の破壊と基準の更新にあるということです。
はい。
自分を守ろうとする恒常性と進化のために自分を破壊する行為、私たちは常にこの矛盾する2つの力の間で葛藤しています。
ええ。
しかし真の上達を望むのであれば、意図的に脳の警告を無視し破壊を選択し続けなければならないのです。
さて、愛知県のバドミントン教室のブログから始まった今回のディープダイブ、いかがだったでしょうか？
本当に深い内容でしたね。
上達や成長には必ず破壊が伴う。今までの自分という木造の小屋を壊して一時的に初心者に負け続ける屈辱や未熟さを直視する痛みを引き受けなければならない。
ええ。
今の自分は肯定したい、でも強くなりたいという都合のいい両取りは絶対にできないんです。あなたが次に何か目標を立てるとき、自分に成長制限装置という名の分厚い保険をかけていないかと、ぜひ一度立ち止まって問い直してみてください。
この破壊の哲学は、個人のマインドセットを超えて、私たちが生きる社会構造にも非常に大きな問題を提起していると思いませんか？
と言いますと、
私たちはこれまでの議論で、真の爆発的な成長や進化を手にするためには、一時的にエラーを増やし、過去の成功を壊し、成績が落ちる、つまり初心者に負ける期間、カオスと破壊の時期が絶対に必要だと結論付けました。
AI の学習プロセスでも人間のスポーツでもそれは同じでしたよね。
しかし翻って私たちの現代社会を見てください。学校の成績評価、企業の四半期ごとの業績レビュー、 SNS での継続的な成功のアピール、
はい、
これらはすべて失敗を許容せず、安全で予測可能で直線的な右肩上がりの進歩だけを報酬として与えるシステムになっていませんか？
ああ、それは恐ろしいパラドックスですね。システム全体が水たまりでライフジャケットを着て、毎日1ミリずつ前に進むことを褒めたたえるように設計されているってことですよね。
その通りです。もし真のイノベーションが意図的な破壊と一時的な退化を必要とするのなら、私たちが良かれと思って構築した現代の評価システムそのものが、実は人々の限界突破を根本から防ぐ巨大な成長制限装置として機能してしまっているのではないか、私はそう危惧してしまいます。
いやー、それはリスナーの皆さんが明日からの働き方や学び方を根本から見直す強烈な視点になりますね。
ええ。
社会が破壊を評価しないのなら、私たちは自分自身の責任で孤独にそれを実行しなければならないのかもしれません。
そういうことになりますね。
理を残したいと思います。あなたが明日を生き残り、今まで見たこともないような真の成長を手にするために、今日勇気を持って完全に破壊してしまわなければならない過去の成功体験や心地よい習慣は一体何でしょうか？
深い問いですね。
水たまりの中で着込んでいるその重たいライフジャケット、そろそろ脱ぎ捨てるタイミングかもしれませんよ。それでは今回のディープダイブはこの辺で、また次回の探究でお会いしましょう。